日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。馬場哲平です。
やりましょう。
さあ、文雄君、今日も行きましょうか。
そうですね、頑張って。
音ちゃんと入ってるかな。
あ、入ってますか。はい、電池大丈夫ですか。
いや、いつもこれね、僕喋りながらでイヤホンで自分の声聞いてるんですよ、
うん、
これが意外と難しくて、皆さんも一回やってみたら分かると思うんですけど、あれちゃんと声入ってるのかなとかっていうのを今ちょっとイヤホンの音とあとレコーダーのこのインジゲーターを見ながらね、まあ、これ僕喋りながらいつもこれをリアルタイムで気にしながらちょっとあの収録してるんですけど、今ちょっと久しぶりの収録やったんで音入ってんのかなっていうのちょっと気になったんですけど、まあ多分インジゲーターを見てたら入ってんのかな、
ね、っていうな感じですね。僕の方がこれ見えませんので分かりませんが、
はいはい、これがほんまにね、まあ、この裏側言ってもしゃあないんですけど、めちゃくちゃ難しいんですよね。まあまあ13年やってるんですけど、なかなかこれも慣れるというか、まあ、多分これ一生慣れないと思うんですけど、
まあ、慣れたらまたちょっと失敗するしね。
そうですね、
この辺難しいですね、はい。まあ、一番簡単な放送の機材というんですが、ほんまにびっくりするような値段の安い機材でね、まあ、世界中日本中の皆さんに聞いてもらえるということだけに、こういう基本的な、
そう、マンパワーというか、普通の放送局では結構オートでできるようなところも、僕ら全部マニュアルでやってるんで、まあ、車で言うたらほんまにもうオート三輪みたいなんでこうずっと運転してるから、ちょっと今ねこう見てるんですよ、こうやって、ちゃんと入ってるかな、ちゃんと入ってるかな、バッテリーの問題もありますしね、電池が少なくなるとどうしても集音能力が、
ね、
まあ、減るとかね。
これもほぼ電池で運営してるからね我々ね、乾電池で。
電池ですね、ボタン電池と、あとは炭酸電池だけで、
そう、
あとはまあインターネットつなぐときは家の電源使ってますけど、
ね、
はい、まあ、こんなんで世界にね、こんな情報、家族情報発信できるっていうのが
革命的な時代やわね。なんかこうほんま縁外なと思うぐらいのね。
そうですね、
まあ、この辺今の時代というか、面白いインターネット革命でしょうね。
そうですね、はい。でただいま室内気温が、
はいはい、
22.7 度、
お
ということで、まあ、比較的暖かいかなと思いますね。まあ、暖かい
でしょう。
僕いつも車で本局まで来るんですけど、その間にすごい桜の綺麗な並木道があって、でそこの開花状況で僕は、まあ、この辺りの満開の日をこうちょっと見てるんですけど、ちょっと実はこの後ね、家族でキャンプ行った関係上、まあ、1週間ぐらいずっと僕千里中央にいてなかったんですよね。
そういう達成やったね、
はい。で今日久しぶりにその並木道を車で通ったら、もうすでに満開を通り越して、まあ、もうそろそろしたらこう花が散るんちゃうか、もうあと多分風とか雨とか降ったら散るんちゃうかなみたいな状況やったんで、多分もう3月の終わりぐらいには満開になってたんかなと、あの辺り並木がね。
あ、まあまあ、はい、確実に僕はさ証言できるわな、ここにおったからね、
はい。そんな千里中央で今本局からちょっと向こうの、あの場所が見えるんですけど、あそこの桜もすごい綺麗に咲いてますね。
隣のマンションの庭の桜ですね。
たまにあそこの下で、あのお花見されてる家族とかもいるんですけど、
今年はねそれがねなかったね。
あ、
まあ、転勤かなんかあったんかもわからんね。
いや、ちゃうでしょ。
やっぱり
コロナでしょ。
コロナで家族で毛布引いてやる日にはコロナの遠慮することないと思うんやけどね。
けどね、僕ね、大阪城先々週ぐらいに行った時は、なんかあんまりやらんといてくれみたいなことを聞きましたね、
まあ、
とある方から。はい、
なるほど。
まあまあ、それもしくは黄砂とかいろいろ、
今ね、
かなりあの花粉も飛んでますし、
ね、
まあ、いろいろあるんかなと思って、まあ、何にせよ今年は、あの、この本局の目の前の桜の下では、あんまり家族が、あのお花見をされてないと、
ね、残念ですね。上から見てるのも楽しいもんですけどね。
そうですね、
ちっちゃい子をおったりしてね、
はい。まあ、とにかく、はい、あの今日の天気は超快晴、
まあ、そうですね、
今4月1日木曜日に、
はい
はい、収録で配信も今日の夜9時頃なんですけど、
新年度が始まったということよね。
そうですね、あの新入社員の方とかもしくは新入学の方とか、まあ、あの入学式とかあるんですかね、
まあ、大学とかね、もうちょっとしたらあるんでしょうね。
そうかもしれない
ですね。まあ、この前卒業式が終わったとか言ってましたからね。
あ、そうそうそうそう、
インターネット卒業式やったとかね。
あ、そうなんも、オンライン卒業式
が あったらしいですよ。
あ、そうです。
1年間全然家族のね、
はい、
顔を見ないで、
はい、
入学式と同時に、まあ、なんていうんですか、あの、まあ、この新学期が始まったというんですか。
あ、
だから1年間ずっと会わずに入学と新学期とね、密が重なったようなことをやってるとかね。
ほうほうほう、
そういう学校もあったみたいですね。
あ、そうなんですね、うんうん。まあまあ、いろいろ、
まあ、あのいわゆる公共放送のニュースとかの話でありますけども。
あ、そうですか、
はい。
ちょっと よく意味がわからなかったですけど、
まあ、変則やね。
まあ、とりあえずあんまりこう人と人とか実際にこう あの顔を見合わせないようなね世の中続いておりまして、もう
これたまりません ね、
ね、まあ、早くこれがちょっと治ってくれるかなというようなことも期待しております。
そうですね。
で僕らの1週間の動きなんですけど、先ほど申し上げた通り、私てっぺいはですね、3月24日から29日大阪帰ってくるまで、
うん、
あの愛媛と、
はい、
あとはまあ徳島と、うん、で淡路島をですねちょっと渡り歩いてたっていうようなことをしておりまして、
車で原則で行ったわけ。これは
そうですね、大阪から愛媛の西条市まで車で行って、う
ん、なるほど。
でそこからまた愛媛の西条市から徳島、
うん、
淡路島を通って大阪まで帰ってくるっていうような、うんうん、まあ、結構な往復で、うんうん、距離にしたら多分1000キロ弱ぐらいを走ってたかなと思いますね。
まあ合計そんなもんになるやろね。
まあ、まあ1000キロは行ってないかもしれないんですけど、うんうん、まあ、現地でちょくちょく走ってましたから、あの単純往復でね、まあ、640キロぐらいなん で、
あそう
でプラスまあ100キロ200キロとしては800キロぐらいかなというような感じなんで、
戦弱というとこやね。
そうですね、5泊6日の旅をしてたんですけど、ちょっとね、
面白そうやね。
まあ、この後に使う茎わかめも、うん、実は今回の春キャンプの一環で淡路島で、まあ、僕毎年
毎年やってるわな、
毎年あのわかめ取ってるんですけど、
我々楽しみにしてるんやけど、それはね、
そうなんですね、
うん、
でその取ったわかめから、
うん、
取り出した茎わかめ
で、なるほど、
はい、佃煮を作ったりとか、
うん、なるほど。
だから今週はもう、うん、ほんまにこの春の家族キャンプ一色でもしかしたら JOB に染まるかもしれないんですけど、ま
あ、そういうことになるね。ちょっともう時間的なこともあってね。
そうですね、あんまり長いことちょっと
できない、
今日は収録できないんですけど、
いろいろあります
ね、はい、ほんまいろいろあってね、はいはい、ただね、まあ、そんな中ですね、うん、まあ、ちょっとこの後その春の家族キャンプの話もちょっと詳しくするんですけど、うん、まあ、ちょっとその中で話できないことをね、この JOBBB ニュースで話しようかなと思いまして、
いい 聞きましょう。
でこれね、まあ、リスナーさんにもすごい価値のある内容やと思うんですけど、まあ、あのさっき文雄君車で行ったんかって言いましたけど、やっぱりこの400キロ弱ぐらいのね、愛媛県西条市のまあキャンプ場なんで、まあ、基本的には高速道路今回も使って
我々も大阪府やからね、
そうなんですよ、走ったんですけど、まあ、あのまず一つ高速道路、特にあの大阪から四国行くときって、うん、大体皆さんあの淡路島ルート通る人と、
うん、
もしくはあの瀬戸大橋通るルート、まあ、2つあると思うんですけど、うん、淡路島ルートの方が実は距離ちょっと短くて、
うん、
しかも到着時間も短いんですよね、うん、まあ、今回の僕が目指してる、
うん、
伊予西条インターチェンジっていうところに関するとですね、それこそ距離にすると20キロか30キロぐらい違って、
うんうんうん、
時間もね20分弱、
ほうほう
ほう、淡路島ルートの方が早く着くんですよ。
で
瀬戸大橋ルートよりもね、はい、ただ、うん、やっぱり時間も短いし、うん、距離も短いってことは、
うん、
料金が比較ちょっと高いんですよ、淡路島ルートは。
あ、なんとようできとんね。
できてますね。まあ、これ多分ですけど一個渡る橋が多いんですよね。
なるほど、
淡路ルートやと、
なるほど、
あれ瀬戸大橋かな、
あ、そうやね、
とあとはあの
なええ、あれはあの明石海峡大橋や、
明石大橋渡って、
うんうんうんうん、
で多分鳴門大橋渡るんですよ。
そうそうそうそう、
で瀬戸大橋の場合は、うん、瀬戸大橋1個で四国行けるんですよね。まあ、そんなこともあって、うんうんうん、値段がね、
うん、
淡路ルートは 11,730円、で瀬戸大橋ルートは9,400円と、まあね、なんぼ違うんやろこれ、2300円ぐらい、
あんと、
はい、あの瀬戸大橋ルートの方が安いんですよね、まあ、その代わり距離と時間が、
うん、
あの淡路よりも長いと、かかると
る、はいはい、
いうことなんで、
まあ、ようできてるとはそういうことやわね、う
ん、でまあ、どっちにしろまあ1万円弱かかるんで、結構お金やっぱ大変じゃないですか。でそれでね、それでね、
う
ん、ちょっと今回試してみたんは、
うん、
帰り愛媛県から大阪に帰ってくるときに、
うんうん、
もう高速代払うちょっとバカらしいから一回下道でね、
ああ
ほぼ下道で大阪まで帰ってきたんですよ。で、まあ、ほぼっていうのはね、
うん、
これ結局橋はねどうしても渡らんとダメなんですよ。
ああ、まあ、そりゃそうや、そりゃ
そうや、帰りは淡路島ルートで帰った、まあ、途中淡路島でわかめ取りもせなあかんかったから、結局淡路島ルートで帰ったんですけど、ということは鳴門大橋と明石大橋は絶対に高速道路代かかるんですよね、はい、ただそれ以外は、
うん、
まあ、基本的には下道、
うん、でまあ道があるはずやからね、はい、
特にあの四国の道と淡路島の道はその橋以外は全部僕今回下道で行ったんですよ。
しかもお金払わんでもええ下道や、
ね、下道でね、まあ、下道って基本的にまあ無料っていう意味で下道って言ってるんですけど、
はい、
そしたらね、うん、そんなんやったらめちゃめちゃ時間かかるんちゃうんかって思ったんですけど、うんうんうんうん、これが意外に高速と下道、うんうんうん、そんなにめちゃめちゃ変わらんかった。
あ、そう、
はい、で、うんうん、実際にその、まあ、伊予西条インターチェンジぐらいから、うんうん、その鳴門大橋の手前ぐらいまで、うんうん、まあ、徳島の徳島空港の近くのホテルで泊まったんで、
そ、
まあ、そこまで、うん、多分距離にすると100-230キロぐらいあったと思うんですけど、ずっと下道で走ったらですね、うんうん、これが案外、うん、こう、あの信号も少なくて、あんまり止まること、まあだから阿波市とか、うん、結構中心地はよう止まった、うん、徳島市とかはよう止まったんですけど、うん、それ以外はパーッと行けたし、うんうん、何よりね、うん、あの下道通ると、うん、その県のことというか、町のことはね、
う
ん、ほんまによう分かって、で、今までね、
う
ん、まあ、お金払って、快適にこう、ずっと高速道路使ってたんですけど、うん、あれが結構もったいなかったなと、うん、
な、
要するに本当にアクセスだけのために高速乗ってて、うん、で高速乗ったら、うん、その町のことなんか全然分かんないじゃないですか。だから、まあ、確かに時間も早いし、距離も早い、距離も短いし、うん、で、まあ、安全に行けるっていうのはあるんですけど、うん、やっぱりまあ僕らとしては下道通って、うん、まあ、地道をずっと走って、うん、あ、こんなおもろいみかん屋さん、うん、八百屋さんあんねんなとか、うん、あ、こんなおもろいパチンコ屋さんあんねんなっていうのをずっとこう家族で会話しながら行くんがええなと思って、うん、でさらにまあ、高速代金もかからないということで、今回だからそれをね、帰りにちょっと試して、で、結局、その愛媛から徳島までと、あとは淡路島も、淡路南インターチェンジっていうところで、その、あの、鳴門大橋から降りるんですよね。
そうやったかな。
で、まあそっから、その、このワカメの現場までずっと地道で走って、でワカメの現場で実は一泊したんですけど、でそこのワカメの現場からさらに明石大橋までも、地道で行ったんですよ。そしたらそれも意外と楽しかった、うん、
なるほど、
あ、全然下道で行けるやんと、
うん、そうやね、
はい、うん、で赤潮橋から自宅まではやっぱりこの阪神間ですごい混むとこやから、さすがにここは下道は無理やなっていうことで、うんうんうん、ここはあの高速道路、うん、まあ、中国自動車道とか使わせてもらったんですけど、うんうん、まあ、ほとんどを帰りは下道で行ったら、うんうん、その街のことも分かったし、うん、でお金もかからんし、うん、で意外と田舎の道やと、うん、まあ、そんなに目的地まで時間も、うん、まあまあ、1時間プラスぐらいですね、うん、1時間プラスぐらい、はいはい、高速の方が1時間早いぐらいで行けるんで、うん、まあ、特に四国の東西、うん、あ、多分ね、四国はね、南北やとアクセス大変だと思うんですよ。山があるからね、からね、だから例えば愛媛から高知とか、
まあ、背中の山ね、まあ、
そうそう、香川から高知とか、うん、あれは多分大変やと思うんで、ま
あ、あれもおもろいっておもろいけどね、
そうですね、うん、はい、まあ、けど東西の場合は、うん、まあ、言うても湾岸線というか、うん、あの海岸線、瀬戸内海沿いずっと走るだけなんで、あ、まあ、そこまできつくなかったし、で淡路島に至っては、うん、まあ、言うてもそんなに大きい島じゃないから、うん、あの南から北までも、うん、まあまあ、あの快適に行けて、うん、あの今話題のパソナの本社の横を通れたりとかね、あれも高速乗ってたら
見えへんわね、
まあまあ、ええとこあのハイウェイオアシスの観覧車が見えるぐらいでね、
あ、なるほどね、
あの淡路島のね、はい、それぐらいなんでね、うん、まあ、あの下道通って成功やったなと思ったんで、うん、まあ、もしね、あの僕らのリスナーさんでも高知に住まわれてる方とかね、うんうん、あの福井におじいちゃんおばあちゃんいる方とかいっぱいいてあるじゃないですか、
そうそうそうそう、
でもしかしたら、うんうん、意外と下道でも、うん、その都心部以外は行けるんじゃないかなと、うんうん、まあ、特にね、大きい車やとやっぱ交通費、うん、あの僕普通車なんですけど、うん、大型車で乗ってる方やったら結構お金かかって、うん、まあ、トラックとかね、まあ、トラックはちょっとまた別かもしれないですけど、まあ、下道っていう選択肢もありかなということを今回思いました、
うんうんうん、いや、それはもうあの今の世の中というと、まあ大変あの なんか大雑把な言い方やけども、うん、やっぱりあのドライバーの方というのは、
はい、
高速を行くのか、はい、下道を行くのかっていうのを選ぶ時代になってると思う俺は。
ああ、なるほど、
うん、ということは目的やと思う、旅のね、
うんうんうん、
旅の目的で例えば、まあ、誰かの見舞い、まあ、旅と言えるかどうか知らんけど物を届けるとか、
あ、
お見舞いに行くとかですね、
そうですね、
なんか誰か あの結婚式に出席するという時は、
はい、
ね、特に、まあ、時間のない人は、
はい、
これはもう高速行くか飛行機かになるわね。
そうですね。
しかしそういうもんじゃなしに本当に旅をするということになるとですね、うん、これ飛行機でも高速でも全然面白くない。
面白くないですね、
うん、だからこれからの世の中というのは今まではその高速飛行機の世の中やったと思いますよ、
うん、
で、まあ、今コロナでいろいろとまあ改革とかなんか言うて、あのイノベーションとか言うてるけども、はい、世の中ごろっと変わってくると思うんやね、
うん、
でこれからはやっぱりそういうような、 まあ、地元っていうか地に足をついたようなですね、そういう生き方っていうのが要求されるようになってくると思います。
あ、なるほどね。
でそういう生き方でやっぱりものを考えんとね、
うん、
やっぱりこうイノベーションも何もできへんと思うんですよね。
そうですね、
うん、だからそれあのほんまに一辺高速ばっかり通ってる人も、うん、あるいは下道ばっかり通ってる人も、その辺はてっぺんの言ったようにか都市間はもう都市の中はスッと行ってしまって、
そうそう都市間は高速で行ってね、
うんうん、で、うん、田舎というと知ってるんですけど地方というか、まあうん、とにかくこの辺もそうかもわからない、うん、そういうところっていうのはやっぱり旅というのはその人の人情に増えるということやから、
うん、
そういう時代になってるんちゃうやろ
か。そうそう、だからあの別にその泊まってねお店行かんでも、
ああ
単にその、うん、下道をずっと走ってるだけでも、
ああそう
なんかちょっとそういうことを感じられるんですよね、うん、その街が。
そうやね、それがまあね、僕らの時代は、まあ、特に僕運転の免許持ってへんかったから、
うん、
その辺をスタフラスタフラ歩いとったわけですよね、
うん、
まあ、東海道を歩いた、あるいは山陽道を歩いたというのもやっぱ歩いてしかわからんというのか、
うん、
で歩いていた旅というのは30年前の旅のことでも足を覚えてるわけですよね、
うん、そうそうそうそう、
今だからその長熟シーズンが始まってるってもそういうことなんですけども、
あ、
うん、やっぱりそのね、あの足の記録っていうのが体の記録みたいなものがね、うん、もっともっと大事にされるべき今時代になってるんちゃうかなと思いますね。
あ、まあまあそうですね、
あ、まあ、なんかあの
もう全然分かってなかったんですよ、
うん、
愛媛から、
ええ
徳島まで高速で走った、なんか走った気になるじゃないですか。僕も全然分かってなかったですね、途中のおもろい、その例えば吉野川沿いの風景とかね、あ、吉野川こんなでかいんやとかね、あ、美味しそうなみかん、あ、清見がね1キロ安いで売っとるなとか、全然分かんなかったんで、
ほんまにね、あのそういう発想の転換みたいなもんせんと、
うん、
このコロナから得るもんはものすごい少ないと思うしね、
うん、
今いっぺん皆さんも生き方も考え直すべき時代かなというような、そうそう、まあ、偉そうな言い方になります、評論家みたいなこと言ってますけども、
うん、
僕はそれはあのそれと、まあ、もう一つは、
うん、
高速言うても鉄平の場合は安全運転やってるから、
うん、
あんまり高速になってるわなそれもあるよ、
確かにな、
うん、でも普通の道と同じような感覚で走ってるから、まあ、あの
そうそう、
危ない目にも今までは合ってない、
そうです、ね、
まあ、もらい事故は気付けないかんけども、
そうですね、
それはあるけども、
うん、
あのそれは何かというとやっぱり法定速度というものの意義も分かってるし、
あ、まあまあまあ、
そうですね、うん、まあ、それを、まあ、自分、まあ、走る心情みたいなものにしてるやんか、
そうです、そうです、
ね、やっぱり家族がおるからお前もな、お前だけで済まんからな、
はいはい、そうですね、
それやってますとね、高速言うてもそないありがたいもんでもない特に近くは、
確かにそうやな、
近くはな、
うん、
うんうん、
いや、なんか例えばね、あのスイタインターチェンジから京都南とかやったら結構価値あるんですよ、
ええ、これはね、
もうあの稲市なんてもう信号多いし混むしね、これは本当に価値 あるから、
うんうん、
まあ、使ってもいいけど、
うん、
西条インターから、
うん、
例えば鳴門インターなんて、あんまり価値ないですよ、ええ
、うん、それとね、もう一つはねあのやっぱり四国にしても淡路島にしてもね、
うん、
まあ、高速ができるの遅かったやんな、
遅いですね、
でそういうところはね、
遅かったっ
す、下道が結構整備されてるね、
国道、まあ、11号線とかね、
うんうん、あれは、うん、あれはやっぱりね、あの、うん、いわゆる高速の役割も果たしてたわけですよ、
あ、
そういうだから割と、まあ、カントリー風景とか田舎風景行くときは、
うん、
やっぱり備え高速高速と言うてもね、うん、変わらない。
いや僕ね、このアイデアをちょっと思いついた一つはタブさんがおったんですよ。タブさんね、
うん、
まあ、あの鉄道のタブさんなんですけど、
まあ、今日もまたお便りくれて
はるけど、 ありがとうございます、はいはい、タブさん結構家族でいろいろ遠出されるんですけど、うんうん、あの要下道使ってるんですよ、
あ、ね、
で多分その下道使ってその時間かかるんちゃうかなとか思ったけど、うんうん、まあ、けどタブさんがやってるのかなんか意味あんのかなと思って、うんうん、で今回やったんです、うんうん、意外とおもろかった、
まあまあ、偉大な先輩やから
そうそう、意外と面白かったし、そんなにまあ時間も変わらんかったっていうね、うんうんうん、ことは分かったんですよ。
タブさんもそんなに高速をブンブン飛ばすタイプじゃないと思う。
あ、全然飛ばさないです、ね、
だからそういう意味では、うん、お前の一家だと、まあ、まあ似てるところ、まあ、もちろん違うところもあるやろ
う
けども、
うん、
あるんやと思うんやね。
そうですね、皆さんまでよかったら下道ドライブやってください、
うん、ねえ、まあ、その通りだと思いますね。
ふみおくんどうでしょう。
僕の方はね、だから今日はまあ残念ながら長熟また欠席というか休まざるを演じようがあるんですけども、
はい、
まあ、それはそれと置いておいて、
うん、
今まあその橋の話が出たじゃないですか。
はい、
これでね、まあ、あのまあ30年ぐらい前ですけど、
はい、
僕はまあその海峡のね、いわゆる下関から大阪までテクテク500キロ以上歩いたわけですよね、
うんうん、
まあ、下関の素晴らしさというのはまあ今も言いましたが、海峡の街で、
はい、
もう風がものすごく綺麗で、綺麗地が吹いて、
うんうん、
まあ、それとあの海峡の流れの速さね、時速20キロぐらいあるんですよね、一番速い時は。なんか船はなかなか大型船でもしんどいということで、必ずあの海峡はね、 どんな船でもというか特に外交船などは、うん、ガイドさんが乗らないとダメなんですよ。パイロットが乗らんであかんという法律で決まってるんですよね。
それこそスエズ運河じゃないけど、
まあまあスエズはまああれはまた狭すぎてね
そうやな、
あれは狭すぎて
400メーターしかないとか
ね、運転もまあいろいろ問題、技量が問題になってるわけはね、はいはい、まあ、それはちょっとまあ同じような違うところもあるんですけども、うん、そんな意味でですね、あの、まあ、歩いてるときいつも、まあ、潮騒がの音がして、
うん、
で汽笛がね、あこの間の狭い、あの、まあ、早友の瀬っていうんですけども、まあ、500キロぐらいの狭い、500メートルぐらいの狭い海峡なんですよ。あこうあの大型船が通るんやからね。
それはすごいことですよね。
1日にね、僕行ったときは700台ぐらい取っとったわけや。
お、
ね、今はちょっとデータないかわからんけども、ほんならね、うん、しょっちゅう汽笛の音がね、
はい、
するわけですよ。歩いてまして、はいはい、風の音と汽笛の音とね、
はい、ああいいですね、
ものすごい爽やかなね、海峡の町っていうのはすごいやな。
あ
で、まあ、ピチピチの魚がありということで、
服でしたっけ、
服とね、まあ、ウニが美味しいんですよ、ね、
あウニね。
でね、ウニといえば、はい、その、まあ、早友の瀬っていうあの流れの早いところがあって、そこで、まあ、壇ノ浦の戦いとか、まあ、これはまあ言い出したら聞いない。その時にその入り口のところにね、これね、あの6つのね、連絡の連と書いて島と書いてね、
はい、
六連島という島があるんですよ。
面白い名前ですね。
おもろいね、はい、なんで六連なのか、まあ、でその六連島に、まあ、日本で、
はい、
2番目の洋式灯台があるんです。でも一つはね、神奈川県のね、
はい、
まあ、これ横浜とかあんな横須賀とかあるとか当然のことで、はい、外国の船のために洋式灯台ができたわけですよね、
はい、
日本の海が開放された時に、
うん、
で2番目にこの下関の入り口というか、その、はい、早友の瀬の入り口のところに灯台ができてるんですよね、
うん、
でその灯台を英国人がもう完全に設計から全部引き受けて、
うん、
まあ、神奈川県の灯台もそうやったんで、誰も日本人はそれできなかったからね、
うん、
外国お雇い人というのが来はって、外国にお雇い先生とか来たりですね、
うん、
それからまたその灯台の維持も英国人も長いことやっとったわけですよ、うん、灯台森のことやね、
はい、
でそれでそのむずれ島というところに面白いね、あの神、あのお寺のがあってですね、これ西教寺さんちお寺なんですよ、
は
い、西のお城寺と書いてね、
お
でその西教寺の盆さんが酒好きで、
はいはいはい、
お酒が大好きで、でそのね、灯台森をしてた英国人とですね、
はい、
もう昼前灯台森暇やからな、
はい、
ゴンさんもまあサボっとったんか分からない、いつも酒飲んだったら主体で、
坊主が酒飲んだ、
坊主が酒飲んだ、灯台森が酒飲んだっていう、はいはい、それもしかも、
はい、
このお坊さんはね、ジンが好きで、英国のジンという強烈な酒があるやんか、45度ぐらいの酒やったらしいですね。
そうなんですね。
その酒を飲んで、そのね、うん、いつも酒の魚にウニを置いとったらしいですよね。
あ、
うん、向こうウニがよく取れるんですけどね、
はい、
でそのウニのところを向いて酔っ払って、なんかね、あのコップがなんかこぼしたかなんかして、
うん、
ウニの上にその酒がバラッとこぼれたわけですよね、
うんうん、
その最強の坊さんじゃやっぱおもろい坊さんで、
うん、
なんもええやんかということで、それを食べたら非常に美味しかったと、
は
い、そこからそのウニのね、あのいわゆるそのアルコールというか、お酒好き、お酒好きのウニというかな、なんていうんですかね、はいはい、
アルコール漬けの、
アルコール漬けのウニが出たんです。
あ、なるほど
ね、これがね、その日本のアルコール漬けのウニの発祥の地なんですよ。
あ、 そうなんです
か。その近くに大きなね、石柱があると言われてるんですけど、これまだ僕見てないんですけど、ね、
その発祥の地ですよ。
発祥の地ということ、
うん、
でそれでこれはおもろいなということで、うまかったぞということで、近所の人にそのお坊さんが不調したことからですね、
じゃあ坊主それ酒飲んでることもバレるやんな、それ。
まあまあ
まあ、ええんか、
まあ、坊さんもいろいろなタイプがあるからね。
ああ、確かに
な、まあ、酒飲んでおもろい人もあるやんか、
実際
飲まんよりマシやった
ら。確かに、まあ、坊主めくりに出てきそうなね、西教寺の坊主寄って
、うん、
ウニに陣かけた
言って、そうそうそうそうそう。でそれを近所の人に言うたらですね、
はい、
近所の人が真似したらまたうまかったと、うまかったうまかったということで、最終的にはね、上田甚五郎さんという人がおって、
はい、
この方がそんなうまいもんなら起業家しようかということで、ウニ人という会社を創業しはったわけです。でそれで瀬戸内海のいわゆるアルコール漬けというか、ああいうあの生ウニじゃないね、
うん、
加工ウニが瀬戸内海から出、瀬戸内海のかっていうか、この下関から出て、下関がまあウニの名所になったと言われてる。
あ、なるほどね。
まあ、そういう意味でもやっぱり外国人が早起きていろんなことがあると思うことがあるわけやね。
そうですね、
うん、それともっとおもろいのは、うん、まあ、テペと僕も両方これ偶然体験してたんですけども、
はい、
あの海峡のをですね、とりあえず、まあ、本州から九州へ行くときに、
うん、
いろいろな、まあ、交通手段が行ったわけやね、
うん、
昔はもういわゆる船しかなかったわけですけども、うん、まあ、これではなんとはならんということで、特に、まあ、海外との、まあ、戦争のことを考えた、当時軍部の、あの日本軍国主義やったから、
うん、
そんなことも考えてですね、とにかく、うん、国鉄の中学、まあ、商船というたかな、昔はそういう貨物が かトンネルを伝ってですね、うん、九州へ行けるということを考えたわけですよ。でそれが今のあるそのいわゆる何て言うんですか、関門トンネルというトンネルになってるんですよね、うんうん、これ関門トンネルというのはその面白いところで、世界でこういうトンネルは非常に珍しい言われてるんやけども、鉄平も渡り僕も行ったんですけども、あの20円のお金を払うとはですね、バイクも行けるというね、うん、
あ、みたいですね。
人がただなんですけどね、うんうん、そのいわゆるね、上下3段に分かれたね、おもろいトンネルを作ったわけ。
あ、なるほどね、
うん、一番上は換気装置があった、あ、換気、あ、これはあ、これ、これじゃすまん、これはね、鉄道の方は換気がなかった、
うん、
直径7メートルかなんかの大きなあの穴を掘って、
うん、
でそれでその、まあ、ところで、まあ、行けるようになったということが、
まあ、人も通って、
うん、人はまだこれはまだ通ってません。
通ってない
ですね。鉄道の場合は後でこれから話、まあ、ちょっと時間が経たしますけどね。
あ、もう今日はちょっとないか。
そうね、まあ、そんな話でね
、はい、
あのウニ の発明された、発見されたというか発明されたような彦島という島があるんですけども、そこからバーッとこの鉄道を通して、
うん、
九州へ行ったというのが、これ大量輸送がこれ始まったわけですよね。
なるほどね。
うん、
なんで、まあ、あの島と島をつなぐ橋ってやつですよね。
うんうん、本州というか本州と四国、あ、九州をつなぐ橋やですからね、
はいはいはい。
これが一番最初にできて、これ、ね、あの、あ、この間ね、だからね、4本あるんかな。
お、
橋もあのいわゆるトンネルも含めて、
はい、
今のはですね、関門トンネルという、これは、国鉄の鉄道が通るトンネルやね。
うん、
で2番目にできたんがね、あのちょっと昨日、まあ、あとドラシに整理してたんですけども、うん、これが次が関門国道トンネルというトンネルなんですよね、
うん、
でこれはね昭和33年ですが、戦後できたんですよね、
うん、
で汽車だけで貨物だけではどうしようもない、まあ、モーターゼレーションもありトラック輸送ができてですね、どうしてもこれはやっぱり必要なということで、これがその国道トンネルですよね、
うん、
国道2号線がずっと延長していって、
うん、
まあ、九州まで行くトンネルやったんですよね。これでそこがね、上段と中段と下段と分かれて、
うん、
なんでこんな分かれてるかというと、これこんな長いトンネル今までなかったんですよね。延長から 3461.4 メートルというね、1里弱のトンネルやったんですよね。でそれで換気を考えたわけですね。面白いねこれね、
うん、
自動車が走るから、
うん、
で一番上の3階建ての一番上は換気装置が入ってるんです、
うん、
で2番目に道路が入ってるんですよね、
はい、
で3番目になぜか知らんけど人が歩けるですね、3.8 メートルという人道が通ってるんですよね。で人道のところにもう一回排気のダクトがあって、
うん、
だからまあトラックの運転手さんなんか窒息線とかそういうことがあったんでしょう ね、
あーね
ー、うん、でその、まあ、たまたま一番下段のあった幅 3.8 メートルの人道を、まあ、
下段というか下ね、
下の段ね、でお前も俺も通ったということでで真ん中のところ近くのところに県境があって、
うん、
そこも通ってきたんですよね。
この時自転車押してなんか通ったような記憶がありますけど、
ね、う
ん、
だから多分お前20円取られてるはずですよね。
どうなんやろ、今日自転車押したら歩行者やから、
うん、いやそうかな、
うん、どうなるね、その辺りの分かんないな。
あ、そうか、うん、まあ、ほな、まあ、とにかく20円料金を取られた、まあ、あったんですよこの時ね。で3番目が関門橋という有名な日本で一番、まあ、最初にあの海の中にできた大きな橋ということで、あの関門橋ができてから、
うん、
明石大橋もできたし四国の橋もできたし、
あ、
日本の長大橋の、まあ、元になったやつができたわけですよね。この関門橋というのがだからこれは言うてみたら、中国縦貫道路の延長なんやね。でこれ九州縦貫道路につなぐためのもんで高速道路の橋ができて、で4番目にできたのが新幹線の橋やったんですよ。でここに4本もですね、橋も含めて3つのトンネルと1本の橋があって、
うん、
大変まあ重要な交通を果たしているというようなことがね、あったんですけどね、
うん、
まあ、そんなとこも含めて、詳細の流れる、まあ、もう早いトンネルで奇跡を、まあ、聞きながらの旅ですけどね、うん、まあ、次の次回ぐらいから時間ができたらまたその戻ってですね、長熟の話にしてみたいなと思っております。
はい、
はい、以上でございます、はい。